コント雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、カジノマスの小内です。
今日はパンを口にくわえてもぐもぐしてる感じでと言ったら、本当にパンをかじってもぐもぐしながら始めてくれました。
失礼しました。まだパン入ってます。ちょっと食べちゃいますね。
そうですね。さあ、49回ですけど、今日はね、本を読む日で、声をかけると革命のファンファーレの予定だったんですけど、増野さん、声をかけるがまだ忙しくて読み終わってないので。
そうなんですよ。
今日は革命のファンファーレ一冊と、次回のなんかノンフィクションの課題本を決めたいと思います、
は
い、
そうですね。小泉さん、最近どうだったんですか？
最近ね、僕ね、不眠症みたいになっちゃって困ってるんですよ。
赤ちゃんがいるから。
まあ、もう赤ちゃんじゃないんですけど、はい、3歳児の子供と一緒に妻がぎっくり腰になっちゃって、
はい、
毎晩僕が夜面倒見ることになって一緒に寝ようとしてるんですけど、
はい、
一緒に寝始めて9時に寝ると2時間で目が覚めちゃうんですよ。それ朝までもう眠れなくなっちゃって、とっても困ってるんですよね。
細切れな睡眠によって？
あ、いえ、まあ、細切れもあるんですけど、人がいると僕眠れないんですよ。寝つくときは大丈夫なんですけど、深く眠れなくなってしまって目が覚めてしまう。
うん、なんか昔読んだね、育児書ですごい有名な、確か松田さんっていう人の書いた有名な育児書があって、で、子供が夜泣きしてもお父さんは仕事があるのだから、仕事しなきゃならないから寝なきゃダメだみたいなことが書いてあったんですよね。
まあ、ただ僕勤め人じゃないので、子供で朝の6時7時になるとうとうとしてくるんですよ、さすがに眠くて、
はい、
それで寝ちゃうと子供がね、7時半ぐらいに起きて、パパ起きてパパ起きる時間だよっつって起こされて、まあ、妻もね、ぎっくり腰で腰悪いから、朝の面倒今僕が大体見てるんですよ、朝食もね、僕がやるといい加減でコーンフレークとかしかあげられないんですけど、それ食べさせて、まあ、妻が保育園まで送ってくれる日もあるし、送れないさそうな時は僕がもうね、もうあんまりに眠くてしょうがない時は、いつも9時までに送ってるんですけど、8時半ぐらいに送っちゃって帰ってきて寝てます。
まあね、まあでも難しいですよね、睡眠不足問題はね、
だからね、それでお昼まで寝るじゃないですか、そうすると午前中本来作業に当てたりなんか他のことする時間がなくなっちゃって、で夕食にでアパート仕事場から帰って帰宅するのの時間すごい短くなってね、その分2日でできるのが4日かかったりして困ってるんですよ。
まあね、僕も何が一番仕事で辛いかっていうと、睡眠不足ですね。
睡眠不足は辛いですね。
うん、僕も睡眠不足なんですよ。
あ、
今日もなんですけど。
何時間寝たんですか？
なんか今日はね、2時間ぐらいは寝たかな。
ちょっとしか寝てないですね。
それがね、まあ自分のせいでもあるんだけど、なんか僕アパートの下にね、元相方が住んでるんですよ。
キスキリソングの本田くんですね、
はい、これはもう言ってもいいと思うんで言っちゃうけど、まあ、住んでるんですよ、で、
前から言ってますよ、
はい、それでね、あるって言っちゃうなんかショールームっていう、サービスがあるんですよ。こういう配信のショールームって、はい、アイドルとかがやるやつ、それで、芸人さんたちがそれで競い合って点数を集めて、それでもし上位に入ったら木本康さんプロデュースの、
はい、
なんかテレビ番組に出られるっていう企画を今やってるんですよ、スッキリソングが。それで、まあ、その場所がどこにあるかはあれなんですけど、その下の方からいつもねギターが聞こえてくるんですよ。
夜中に、
夜中も朝も、
はあ、
で目覚めちゃうんですよ、それで。
なるほど。
で一応僕応援してるから、その音が聞こえたら自分もその中継見るんですけどただ中継見て音聞いちゃうと、
はい、
ハウリング起こしちゃうかもしれないじゃないですか、下と上で。
そうですね。
だから音は聞かないんですよ。
あの
イヤホンで聞けばいいんですけど、その僕の iPhone って今特殊イヤホンしか使えない。
Bluetooth しか使えなくなったんだ。
なんかこう新しいやつってさ、普通のイヤホン使えないじゃないですか。
イヤホンジャックを排除して、あ、でもこのここの穴から使えるのがある
んですか。そう、でもそれ僕なくしちゃったんですね。なんでもう新しいの買わない限りは音を聞くことができない状態で応援だけしてるんですよ。応援の仕方も星かなんかがこうねあって、
はい、
星をこう送ると点数になるとか、コメントを書くと一コメントごとにポイントが貯まるとかなんですよ。しかも星がなくなってしまったら、それ星買っちゃダメなんですって。無料の星だけで、で星はいろんなライブをあちこち見に行くと溜まっていくんですよ。っていうことを音も聞こえないのにずっとやってるんですよ僕。
じゃあ他のライブも見て星貯めて、
興味もないアイドルさんとか
熱心です、ね、
声優さんとかあちこち飛んでは星だけ集めて去っていってその星を元相方に捧げ、睡眠不足になってるのが今ですよ。
頑張ってらっしゃいますね。
またその本田くんがまあ忙しいんだろうけど、突拍子もない時間にやるのね
で生配信だけなんですか。
それがアーカイブ残んない仕組みになってるの、テレビと一緒なの。
まあ僕録音録画人間だから、それもうついていけないですよ。
しかもなんか彼の設定が間違えてて、私たちと同様ですし、私たちみたいに今日も始まる前にさ、
はい、
これでいいのかなとかずっとやってたじゃないですか。
YouTube 配信始めると同時に自動的にツイッターにリンク先の URL が出ると思ったら全然出なくて、何か分かんないけど何回かやってたら出たんですよね。
そ
う、
多分本田君もそれが分かってなくて、配信されたよって通知が来ない設定になってて。
なるほど。
だから僕は下から音が聞こえてくると配信が始まったと分かるんですけど、一般の方はどうやって分かってるんだろう。でもそんな感じで、また配信始まった、また始まったって起きては星を集め、星を捧げてるから、もうなんかこんなことで睡眠不足になってるのは間抜けだと思うんですよ。
確かにそうですね。
そう、本当にね。
僕今日はね5時間寝たんですけど、
はい、
でも起きたのが6時だったから、結構もう今眠くなってあくびが出そうになっちゃった。
そう、皆さんにもこの睡眠不足を味わっていただきたいので、
はい、
よかったらショールームっていうのに登録して、なんか登録しないとダメらしくて、
めんどくさいですね。
ちゃんと無料登録して、
それ
登録した人が星を捧げると相手のカウントになるらしくて、だからただの取り添えの人がやってもダメなんですよ。
そうなんだ。
すっごい囲い込みみたいな仕組みになってるんですけど、でも多分それによってね、その今まで大きな会場でライブできなかった人が、ものすごいたくさんの数の人に見てもらえるとか、
あれか、
あれですよ、アイドルの方に。
そうだ、出てた、はい、5000万稼げるみたいなこと言ってたやつだ。
それで確かにお金も得る方があるらしくて、
セナユムさんのアイドルの本。
そうですそうですそうです、セナユムさんの本でね、でだからそういう意味では革命なんですけど、まあでもみんなが応援のためにそういうことをしてるんですよきっと、
はい、
で今のところスキルソングが1位なんですけど、
はい、
ただ単純な知名度で言ったら、スキルソングよりももっとキャリアのある方もいるから、
うん、
危ういとこだし、たった1日で抜かれてしまうかもしれないんですね。
今1位なんですね。
1位だけど2位との差がすぐこう狭まっちゃうんですよ。でまた星をこう捧げたりしてやってるんですけど、まあ、皆さんももしこれ聞いて興味、ね、本田くんが主に1人やってるのね。スキルソング2人でやることもあるんだけど、で2人でやるときはすごい緊張と緩和がある、2人組なんだけどキャリアが全く違う、すごい芸歴の長い上田誠さんと芸歴のない本田正幸君がやってるから、もう上下関係が激しくて、その恐ろしい上下関係の緊張と緩和を味わうのが2人組の時で、
1
人の時は彼がギター弾いて即興で歌を作ったりしてるの。うまいですよあれみたい。だからほら水中それは苦しいの、ジョニー大倉大臣にこう勝るとも劣らないぐらいの即興力でへんてこな曲を作っては、ただ下ネタがダメらしくて、本田君は本田は下ネタが得意なんですけど、下ネタを封印してるんですよ、その、コンテストのルールで下ネタダメなんですね。でもまあ即興で絵を描いたり、彼一応ほら 日芸出身で絵描いてたから。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、絵も描けるし。
なんと華々しい学歴。
それでギターも弾けるし、即興で歌も歌えるから、結構面白い感じの曲を即興で作るんですよ。で、お題をいただいて、聴いてる方から。だからかなり面白いんですけど、まあね、その頑張ってほしいんですよね。でもう選ばれた人しかオーディション出れないから、各事務所一組ずつしか選ばれてないから、ソニーミュージックアーティストではスキルソングが選ばれたんですよ。
すごい。
という意味で皆さん、皆さんの一票がこんなにも左右する企画も珍しいと思うんでね、よかったら聞いてみてくださいね。
わかりました、
はい、で星はいろんなライブ転々すると集まりますでパソコンで窓を何個も開けて、いくつもいくつも開けて、はい、いろんなライブ見てるとどんどん溜まるんで、ただ100ぐらいで溜まったらいっぱいになっちゃうのかな。なんかその辺僕まだ仕組み完全には分かんないんですけど、あとコメントは1コメント1ポイントかなんかで50コメントぐらいまではできるらしいんですよ。ポイントが溜まるらしいので、まあ、そのコツが分かんないとまず応援の仕方も分かんないですよね。まあ、やってみてください、はあ、まあ見る分には面白いと思いますよ、うん、ただその応援をしようと思うと面倒くさいかもしれない。
なるほど、
はい、でも面倒くさがらずにね、ぜひ。
まあでもね、今の話の流れで、
はい、
革命のファンファーレに行きたいんですけど、
はいはいはいはい、
西野さんもそういうことを言ってましたよ。
そうですよ。だから西野さんの方にやたら出てきたのが、そのショールームの社長さんと仲いいみたいじゃないですか。
あ、そうなんだ。
でだからまあ、そこがまずアドバンテージがすごいよね、西野さんはね。
そうですね、うん、今の話聞いて思ったのは、西野さんがあの絵本を自分で1万冊買った話です
よ。はいはいはい、そうですよ。
いや、
この本はでも、その結論はね、だから西野さんはもともと有名な芸人さんだから、アドバンテージがすごすぎるじゃないかと思うが、でも言ってることは本当に当たってましたね。
違う、ものすごい頑張ってる。
あ、頑張ってますよ。
頑張って努力も時間も手間も惜しんでないです。
あ、だからネットとかのイメージと全然違いますよね、
うん、そのアドバンテージももちろんあるけど、さらに西野さんの頑張りもすごい。
確かに、なんか本をね、あ、そうだ、本届いたんですよ、
はい、
そういえば。
あ、これですよ、
うん、ただもしかしたら僕に届いた本は西野さんから届いたんじゃなくて、わかんないけど、僕吉本と
サインしてなかったんです
よ。そうだから別かも。
あ、あの、ね、そうなんだ。
吉本に請求書を出したんですよ僕、トークイベントに呼んでいただいたから、西野さんのトークイベントに。
ははは、
西野さんを嫌う人が集まるイベントでね。だからもしかしたらその請求書を送ったことで僕に本が届いたのかもしれなくて、わかんない、
クラウドファウンディングで申し込んで買うことになってたんですよね。
そう、それはまだ来てないのかもしれない。なぜかというと何もクラウドファウンディングのことが書いてなかったから、西野さんのそのサービス精神からしたら絶対カードかなんか入ってると思う。
いや、クラウドファンディングで買ったのにはサインして送る。あ、それは別の本か。
なんかね、いや、サインして送るサービスもあるし、僕はね、おまけ動画付きの買った、申し込んだ。だからもしかしたらおまけ動画付きのがこれかもしれないけど、可能性としては単に仕事で関係があった人にも送ってるのかもしれない、と思いましたよ。それでね、最初僕だからインターネットで見た時の印象って、絵本を無料公開するのを、
はい、
お金の奴隷解放宣言とか言ってたじゃないですか。
あ、全然わかんないです。
言ってたんですよ、自分の絵本を無料で公開しますよと、で気に入ったら買ってください、でみんなお金の奴隷になりやがってみたいなことを言ったら、うん、まあ炎上したわけですよ。
なるほど。
本にも書いてあるけど、
うん、
でも絵本って基本的に普通無料公開するもんなの。
そうなんですか。
そう、僕の本、絵本も無料公開されてるもん。
へえ。
で、だから別に革命ではないの、そこは。
はあ、
なんで、
じゃあ言い回しもうまいんだ。
そう、
巧みですね。それで、
だから別に西野さんの絵本がねどうこうじゃなくて、普通にやってることなのにみんな、あたかも自分だけやってるみたいな言い方するのはちょっとどうかなと思って、
はい、
ご本人にもそのイベントで話したんですけど、ただまあそれはちょっとわざとやってるんですよね、読む限りね。
そうです
ね。炎上してみんなにいくらでもこう議論させて、
うん、
でも本当はこうなんですよっていうのを言うことで、よく比喩で言うのはオセロゲームの角を取ってあって、
うん、
もう真ん中をどんなに取られても角を取ってるあるから、
うん、
最後は覆せるっていう考えなんですよ、
うんうんうん、
だから僕の最初の当初の印象は当たり前のことをやって革命とか言って口がうまいなと思ってましたよ、
うん、
だけど、まあ、本を何冊か読むとですね、
うん、
まあ言ってることは正しいというか、あ、そうしなきゃいけないんだろうなってしか思わなくなってきます。
いや、もうね、 頭か耳か痛い話ばっかり、
うん、
あ、じゃあ本の概要は全然説明してなかったです
よ。そうですね、じゃあここを、
はい、
肌触りに変え肌触りっていうのは僕が小泉智弘さんに、はい、
今借りようと思ってた、
そういつもいつも勧めてる本なんですけど、
はい、
これでなんか小泉さんの印象残ったところあります？
ね、まず何の本かっていうと、西野さんがクラウドファウンディングをどれほどうまくやってるかっていう、そのやり方をとってもね、分かりやすく公開してるんですよね。
そう
で真似したくなるんですよ。
もう僕なんてものすごく自分に関係のあるアドバイスが載ってたんですよ、
はあ、
この方法使えば自分の、
例えばどこですか？
いやもうね、小泉さんこれ言わないでくださいね、
はい、
これねちょっと衝撃だと思いますよ。僕の関係者スタッフは、はい、送ったんですけど、写真撮ってね、まあ、さすがにツイッターにアップするとちょっと商売をこう、
そうですね、
妨害しちゃうことを思ったんですけど、もうね、その僕のクラウドファンディングってものすごくたくさんの方がこう参加してくださったんだけど、
はい、
ちょっとお金的にはあれだったんですね、で、ちょっと待ってちょっと話しててください、僕見つけとくので。
この本は僕はちょっとね、Kindle Fire っていう Amazon の Kindle の端末を買って、そのタブレット PC なんですけど、今までずっと漫画しか読んでなかったんですよ、で文章の本も試みで読んでみたいなと思って、本で紙で買うと1500円のが1350円とかだったんですね、まあ、ちょっと安いしやってみようって思って読んでたらすごい読みやすかったんですよ、本自体も読みやすくて面白かったのもあって、子供を寝かしつけて、ね、横にいないと起きちゃうから、その横で朝までかかって読み終わったんですね。僕本読むの遅いから、これめったにないことなんですよ、ただ本としての紙の厚みが分かんないから、厚い本なのか薄い本なのかよく分かんなくて、Kindle Fire で読んでたら長いブログを時間かけて読んだような感じがしました。
あ、確かに電子書籍って、その今どこら辺読んでるかが数字では書いてあるけど、体感できないんですよね。
体感できなくて、今マスノさんが手にしてるのを見て、あ、こんな結構厚い本だったんだって思って。
ただまあ見出しがでかいの で、
そうです、ね、そ
のわざとそういう風にしてるんですけど、インスタグラムで写真を撮ってアップされるようにわざと見出しが正方形な感じでレイアウトされててでかいんですよね。
あと字も割と行間が大きくて読みやすい、めくパラパラめくる気持ちよさみたいなのを優先している作りになってますね。
そうですね、ただ情報量がすごい多いから、スカスカな感じはしないんですよね、いちいち気になることが書いてあるから、結構あ、これもそうだしこれも痛いっていう、あ、ちょっとね朝方読んだから付箋外しちゃってたな。
あとね、 Kindle Fire でね読むとたまにね、線が引いてあるんですよ、
はい、
でそれに対して、このページ、あ、この行の文章は何人がその LINE を引きましたみたいな、そういうのが書いてあるのも面白かったですね。あ、292人がハイライトみたいな、こういう感じで。
本当だ、活字だ、紙の本だとそんなのなかったな。
それはだからこの端末で読んだ人 の、 そのハイライトした人が共有されてるんですよ、情報が。
あ、そうなの？
そう、
みんなで線をして引いてるの？
そういうことだと思いますよ。
え、みんなの勝手なこうなんかアクションがそれに残っちゃうの
じゃないですかね、多分。でも俺はね、まあ、使い方分かんなくてハイライトしたことがないからよく分かんない。違うのかな、間違ってるかもしれません。
そうなのか、
あ、
ダメだ、どの辺にあったのかが全然出てこないや。出てこないんですけど、
まあ、どんな内容か説明してください。
クラウドファンディングのリターン作りのコツっていうのが覚えてません？
はい、あ、なんか ありましたね、
あそこはもう僕のためにあるようなアドバイスだったんですよ。なぜかっていうと、僕 T シャツを、20種類かける4サイズ作ったわけですよ、
うんうん、
つまりそれだけのバリエーションがあるんだから、
うん、
この本のアドバイスに沿ってやれば、
うん、
延べの人数をものすごく増やすことができたはずなんですよ。つまり申し込んだ これ詳しく言っちゃうとネタバレになっちゃうから、うん、本読んでほしいんですけど、小泉さん読んでるはずなので、思い出せません？
全然思い出せない
そうか、
そう、ただそのリターンもね、なんかそういう見返りとして何か物を用意するとか、うん、じゃなくて何にも見返りなくただ寄付をお願いするっていうのもあるとか、
うん、
全然知らなかったことをいろいろ書いてあって面白かったですね。
そうか、小泉さんは自分が別にクラウドファンディングやったことないので、僕が前にも痛くて夜中に泣いた部分は、
はい、
あまりピンときてないんですね。
泣いちゃったんですか。
いや、だからもうこれすればよかったのですよ僕は。
あ、それを読んで
先に
泣いてしまったんですか。
先に知っていればどれだけ自分がつまりアドバンテージがあったのに、
はい、
みすみすそこを見逃してるわけですよ。
そうか、
そこがだから西野さんはよく天才とか自分で言ったり人に言われたりしてますけど、やっぱそういうとこはあるのかも。
いや、すごいアイデアなんですよ。
すごい頭いいですよね、うん、あとそのなんだろうな、だからジョブズ的な頭の差なんですよ。こう何かこう枠組みを疑うから、その枠組みを信じてる人たちには許せない感じ、
そうですか、
うん、
それでですね、
はい、
まあ、この本ですごい僕西野さんの本読むの初めてなんですよ、
はい、
で、その再三出てくる絵本のなんとかのパルプでしたっけ、
それはちゃんと言ってあげましょうよ。
何でしたっけ、
ちょっと待ってくださいね。
煙突町の
プペルかな、
プペルを、
はい、
どんな素晴らしい絵本なのかな。
煙突町のプペルで、これもすごいのはジャケットカバーのところに、
はい、
コードがバーコード的ななんとかコードが載ってて、ほら、変なぐにゃぐにゃコードが載ってて、それをこうスマートフォンで読み込めば無料公開ページに飛ぶようになってるんですよ。あとはジャケットカバー剥がしたところにあるカラーのイラストもあるイベントの時に使ったビジュアルで、そういう風にこの本自体がもう宣伝ツールなんですよね。
それはこっちの Kindle にはないやつですね。
あ、そっか、紙の本ならではのアドバイスなのか、
それでね、プペルをインターネットで読んでみたんですよ、
はい、
無料で、
はい、
どれほど素晴らしいかと思ったら、
はい、
僕はあんま好みじゃなかった
僕もこの絵本にはある不満があって、完成形が絵本じゃない方がいい、つまりアニメーションとか映画とかそういう長いものを絵と言葉で表現してるんですけど、僕のいいと思う絵本って長谷川修平さんがおっしゃるみたいな、めくった時の効果とか、見開きの時の意味とか、そういうことが全部こうリンクしてるものがいいと思ってるから、ああいうアニメーションで見た方がよりいいだろうっていうものは、
はい、
まだ作り途中みたいに見えちゃうから、
あ
んまり絵本としての表現は、まあ、絵も素敵で言葉も素敵かもしれないけど、
うん、
あんまり自分では好きじゃないんですよ確かに。
僕はね、お話もあんま好きじゃなくて、キャラクターの絵柄も好みじゃないんですよ。
まあ、何もかも嫌いじゃないですか。
そうなんですよ
ひどい、そんな言葉聞いたことない
あんまりいいなって思わなくて、ただ僕ね、西野さんに対して伝えたいのは、僕はディズニーも嫌いなんですよ。
あ、なるほどね。じゃあ大丈夫だね。
僕が好きなのはオバキューとか、ド根性ガエルとか、やっぱ子供の時に親しんだ、ああいうちょっとね、雑な感じみたいな、荒っぽさがあるのが好きなんですよね。
まあね。そう。いや、それはでも好き嫌いだからしょうがないんだけど、
そうそうそうそう。
ただその、西野さんの前の本を読んだんですね、
うん、
前の本はに書いてあったんですけど、演劇とかでその作品を何度も上演して、反響を聞きながら直していったんですって話も。で、絵も最初は自分でボールペンで書いてたんだけど、ふと共同制作すればいいんじゃないかと思いついて、
ね、
でちゃぶ台返しをするんですよこの人はよくね、
うんうん、
でもそれ僕もそうで、
うん、
結構僕もなんかプロジェクトやってる時にみんなが驚くようなひっくり返しをしちゃいがちなタイプなんですよ。で、僕の場合はそういうことがダメじゃないかと思って、
はい、
どんどん自分をこう虚勢していったところがあって、またみんなに迷惑かけちゃったとか、どんどん萎縮していったんだけど、西野さんは全然萎縮してないところが立派だし羨ましい。
ちゃんとお金も払ってるし、
うん、
僕なんかそういうのやりたくなることもあるから、
うん、
絶対物事を一人でしかやらないですもんね。
そう、
でもそこが僕の弱いところと小さいところで、
うん、
西野さんの大きくて強いとこですよ。
でも確かに本をさ、共同制作していけないはずないですよね。
ないです。
なぜなら漫画だってさ、アシスタントが書いてたりするんだから、それで小泉さんの名前でやってても、小泉さんアシスタント使うんですか、
ちょっと使ってたんですけど、家が遠くて来てもらえなくなってしまった。
でもほら、佐藤修法さんとか、すごい背景とかアシスタントさんが書くわけじゃないですか。だそういう意味では分業制は別に悪くないんだけど、単純に本が売れないものだから、そんなことしてるとコストがコスト的に見合わないってことだったんだとしたら、でもまあおっしゃることも全部当たってるのは、需要があるかどうかをクラウドファンディングでまず注文を受けてから、もう需要があること分かったら作ればいいっていう意見はその通りで、
本当そう。
特にあの芸人さんの DVD 問題、つまり流通すると3000枚売れないとペイしないけど、手売りするなら300枚でも全然儲かるっていうのは本当だよね。
本当そうですね。
これなんでみんなそういうことしないんだろう。
いやそこはもうさ、会社は組織で分業が出来上がってて、 DVD 班はこういう仕事ってかっちりなってるからでしょ。
でもそこはさ、あでも僕だからね、こんなこと言うとおこがましいけど、基本的な性格とか考え方は西野さんみたいな人なんですよ僕。でも長年仕事してきたから僕みたいな意見がいつも通んなくて必ず却下されるんですよ。それでどんどん萎縮していったの。例えばね、あの本ってさ、親本、あの大きな本を文庫本にするじゃない、その時にデータを、大きい本のデータを文庫本する時に使い回せばいいのに、全部作り直すの。
あ、そうなんだ。
バカでしょ。
使えないんですか。
それが違う出版社ならまだね、でも違う出版社だってさ、大きな本の出版社に文庫本の出版社がお金払うんだよ、これ言ってもいいことだと思うんだけど本当にそうなのね。例えば、大きな出版社、大きな本出した出版社が文庫本持ってない会社はするじゃない、したら文庫本持ってる会社がその元々出した本の出版社にお金を払うの。それでその権利を買うんだけど、だったらさデータももらえばいいじゃない。
そうですね。
そうしたらさ、あの誤植っていうか間違いが減るでしょ、字の、
もちろんね、そこでまたチェックが入ればますます減りますよね。そ
うだけど一から作り直すのが出版界のセオリーなの。
はあ。
でもそのこと分かんなくて、なんでデータをやり取りすればいいじゃないって。同じ出版社でもそういうことあるんだよ。
へ
え。大きな本を作った出版社で出すのに一から作り直すの、文庫にするときに。
でも元は作者が打ったデータなんですね。
それが本って、文章の本って細かく直していくから、結構修正がいっぱい入ってるんですよ。
あの作者が打ったところにさらに編集者が打ち直すんですか、横のモニターでこう見て。
作者が打ったものなんてミスだらけだから、あの光悦さんって人がものすごいチェックを入れてきて、
赤が入るのは見ました
よ。それを全部吸収したものが出版社にはあるんですよ、でもそれは著者にはないわけですよ。
なるほど。
だからその赤が入ったものが欲しいわけでしょ、それを譲り渡さない仕組みになってるの。それ不合理すぎるじゃないですか。
そうですね。
でもそのことを僕が言ったら、いやそれは決まりなんでって言われて、結局仕事を奪うことになるわけでしょ。その文庫本、ちっちゃな文庫本の出版社の仕事を奪うから、本当言うと出版社っていらないとも言えるわけですよ。
まあ、アマゾンがそれやろうとしてるんですよ。そう、もう作家と直で。
そう思うと、元々のデータを自分たちもちゃんと文字直ししたときに全部吸収しておけば、もうその出版社いらないよね。だって電子書籍にするときに自分で出せばいいんだし。
そんなことは恐ろしくて口が裂けても言えないですよ。いや、
だからそういう不合理さが今まであったわけですよ。でそれをインターネットっていうものでね、直に著者と作家がつながるようになってしまったら、あのもちろん出版社の価値ってすごくて、やっぱりブランドだし、その文字構成のチェックとかは、やっぱりやってくれると助かるんですけど、最近ちっちゃな出版社ってそれさえやってくれないから、僕なんて佐々木あらら君とか、あの頭いい人に見てもらって、自分たちでチェックしてるのね。
なるほど。
だったら自分で全部作れるじゃない、本。
そうですね。
ということを考えると、どんどん西野さん的な考えになっちゃって、ただもちろん西野さんに言う、あの不満があるとしたら、やっぱり元々のアドバンテージがあるから、同じ風に真似してもね、できないことも多いと思うんだけど、ただ自分の場合は自分の持っているこう元々の性質とか、あのやってきたことを利用すれば、いくらでも西野さん的な展開はできたはずなのに、 本当に萎縮してたなと思ったの。
ただね、西野さんはバックボーンが芸人じゃないですか。増野さんも芸人だけど、うん、
まあ僕はいや物書きが芸人を目指してただけ
だけど、芸人に対して特性が我々よりかあるわけですよ、
う
ん、
普通の出版業の人に。圧倒的人気スターですよ。
人気スターだし、でもやっぱ作家になるような人はコミュ障が多いんですよ。コミュ障が多くて自分の好きなことしかしたくないんですよ。
だからかそれを利用してるのか。
だからそういう同じようにやり方を教わったからってそうそうできっこないんですよ。
なるほどね、それはそうかも。だから
僕だってね、本当にね、今までの古臭い出版業界にいた人間だから、今からの時代に適応したいと思ってるけど、でもやっぱ昔ながらの書きっぱなしで自動的に売れたいですもん。
まあね、僕も確かにそのクラウドファンディングで T シャツ歌詞を作って、手売りしたら結構な利益になるらしいんだけど、とてもできないと思って、今デザイナーさんに任せちゃってるのね。でもそれを自分でコツコツ、ほら西野さんはちゃんと自分でレターパックに詰めて送る作業まで自分でしてらっしゃるじゃないですか、サインして、毎日やってるって書いてありましたよね。多分本当だと思う、こんなに本が売れてたら毎日やってますよ。
いや絶対やってますよ。あの部屋のブログ見ましたよ。
そう思うとやっぱりこう口だけじゃなく行動してることの尊さ、
いや本当にね、昔からねモテる人間に対するひがみがあったんですけど、何年か前っていうかもう過ぎてから、モテる人は頑張っているっていうのがねすっごいよく分かったので、ひがむ資格もないって僕は思ってるんですよ。
まあね、いやでも西野さんだからパッと見ねチャラチャラしたイケメンに見えるから、これはちょっとだから炎上した側の気持ちも分かるっていうか、いちいち尺に触る言い方するじゃないですか。
あ、僕はあんまそこチェックしてないから分かんないんですよ。
でもちゃんと本を読む限りは、もちろん誰もが真似できないとしても、どの指摘も当たってて、
そう素晴らしい。
でだから僕行動することにしましたよ。アルバイトというか、マスノスでのスタッフを募集することにしたんです。
あ、いいことですね。
でね、もう仕事内容はいっぱいあるんですけど、例えばその T シャツ歌詞をね、自分では郵送できないし、プロに頼むと高くて900円とかかっちゃうの、郵送費込みでだけど。
なるほど。
そうするとちょっと利益が減っちゃうから、それを手伝ってくれる人とかも欲しいし、あと僕ねずっと単価を無料公開しようと思ってて、それはどういうことかっていうとね、僕の全ての単価をデータ化してあるのすでに、そしてそれをボタン一つでツイッターにアップする仕組みも作ってくれてるの、ある人がボランティアで。だからあとは僕が新しい単価を足せば、それを無料公開すると、増野さんの単価をツイートしたいなと思ったら、例えば夢って言葉を入れると夢って言葉が入っている単価がこうパッと出てきて、ワンタッチでツイートできるの。そしてさらにアマゾンリンクまで貼られてるっていうのがあるんですよ。でもそれだいぶ前に、何年も前に作ってくれてるんだけど、いつまで経っても僕がその入力作業できなくて
活用してないんですか。
そう、
はあ、
で自分で単価探すときには使ったりするんだけど、それをねもうね、昔の単価って僕ほぼ絶版なんですよ。大手出版社から出してもらったんだけど、8000部スタートで何万部か売れたんですけど、もうその教科書にも載ったのに、どの出版社も今角川文庫にもなったのに、結局今品切れなんで、初期の作品集はほぼ品切れなんですね。でアマゾンでしかブックオフ的なところでしか売ってないから、それをもう無料公開しちゃおうかと思ってて、その仕組みを作ってあるのに公開できない、でその打ち込み作業をちょっと手伝ってもらえないかなと思ってるんですよね、
なるほど。
でそういうふうにこうちょっとペンディングしちゃってるプロジェクトが僕いっぱいあるんですよ、で僕能力がね、事務能力がすごくないの、でね今日は小泉さん手元にあるこのコップね、このコップって実は20個ぐらいあったのに今6個ですよ。
14個、
もうどんどん割っちゃう。
14個割っちゃった。
もう大げさじゃなくて、まあ週1とか月1ぐらいでは割っちゃうのね。買ったりしてるんだか時々、それぐらい自分はなんかぼんやりしちゃうし、ミスが多い人間で、本当に普通の人ができる作業が、T シャツを梱包して郵送するだけの作業が何日もかかっちゃうんですよ、ミスが多くて。今日もほらここにある T シャツ何かっていうと、 戻ってきた T シャツ。
あ、僕が受け取りましたよ。
本当に。あ、だからそういうね、まあ、これは僕だけのせいじゃなかったんだけど、もうね、そういう毎日ですよ。
はい、
なので、ちょっとね、あ、僕、その、あ、ちなみに、その、あんまり僕のこと好きじゃない人がいいな、アルバイト的なことしてくれる人。
条件つけると集まんなくなりますよ。
あのね、今まで僕がうまくいった人って、僕の好きな保坂和志さんを好きな人とかは気が合うの。僕のファンの人だとなんかこう疑似恋愛的になっちゃうとか、なんかこんなこと言うとモテる人みたいだけど、なんかダメなんですよ。
なるほど。
だから、まあ、その書店を利用して得してやろうっていうタイプの人がいい。
あ、それはいいですね、うん、一番いいですね。
あの、僕出版社の人とすごく合うし、あの、打ち合わせとかもしてるから。
自給なんですか？
それも考えてる。相談。それで、まあ、その人って僕の消化できることは何でもするから、
はい、
その多分そんなに最初は時給とか払うの大変かもしれないから、あの、この西野さんの本に書いてあったけどさ、お金のマネタイズを後送りにするっていうか、
はい、
もう本当に後で良ければ払えると思うのね、その利益が出た時に。それぐらいの
クラウドファウンディングしたらいいんじゃないですか、ま、スタッフの人件費、ね、クラウドファウンディング、
そのくらい先送りにしてもやってくれる人を探したい感じ、あ、でもこれもクラウドファウンディングで呼びかければいいのかな。
僕ね、クラウドファウンディングしてみたくなってちょっと考えましたよ。
やりましょうよ、小泉さんの。
あの、ね、あの、門田さんが、
はい、
10分か15分10分1000円かなんかで、
うん、
あ、違うな、5分、あれ90分で1万円だったと思うんですよ。9分1000円だ、
うんうん、
で文字起こししてくれるんですよ。だから本と雑談ラジオを文字起こししてもらって、それを自費本で作ってその販売するとか用のクラウドファウンディング、どうですか、予算を、
うん、いや、いくらでもできるし、小泉さんみたいにものすごく支持されてるけど、数自身はそんなに、いや、だからものすごく支持されてるのが、
はい、
数じゃないんですよ。
あ、
熱く、だってクリエイターに愛されて映画がどんどんできるわけでしょ。今度も映画化されるじゃないですか。
2月公開、チェリーボーイズ、よろしくお願いします。
すごいキャスティングじゃないですかね。
そうですね。
超人気タレントさんでしょ。
びっくりしたんですよ。
だからそれぐらいクリエイターが小泉さんの作品を愛してるっていうその重さがあるから、
はい、
それこそ本の呼びかけしても、
はい、
クリエイターが支持すると思うんですよ。
はあ、
そうしたらすごい宣伝力だと思うから、
はい、
いや、絶対向いてるんですよ、本当は。だいたい私たちの仕事だってさ、この西野さんを読んだらさ、そのしおり書店でしたっけ。
あ、これ本当ね、2ついいサービスがやってみたいのあって、しおり書店と、
はい、
あと本を作るクラウドファウンディングあるじゃないですか。
うもう今すぐやらなきゃいけない気持ちになるよね。
そう
さ、しおり書店なんてさ、我々がやるべきだったよね。そもそも
この本も
やるべきだよ。
つけて俺電車付きで買ったからしおり書店に出せない。
これも確かに、この僕の手元にある革命のファンファーレは、僕が付箋つけて今日話しててさ、どこか見つからなかったとこあるじゃない、見つからないって言ってたあそこをちゃんと付箋つけてメッセージも書くから、あの、僕のサインもつけますよ、これ買えませんか皆さん。
それをいくらで売るんですか。で、
定価はもともとは1389円プラス税なんだけど、でも西野さんは1000円の本を5000円とかで売ってましたよ。
そうですね、じゃあプラス2000円ぐらいですかね。
まあでもそのちょっと高めに売りますよ、で、まあ、その書店に来てくださる方限定で、僕の詳細なメモ&渡す時にコメント付き、
あの、本と雑談ラジオで過去読んだ本は、
そうそう、それも小泉、まあ、前回紹介した川上さんの、あの、鈴木さんにわかるネットの未来っていう、
そうですね、
川上信夫さんの本も2冊あるから、
僕の本をこの前置いてきたので、
これも今日小泉さんに付箋つけてもらいながら、あ、ついてるもんね、もうすでにね。
そうですね。
あ、もうそうだ、もうどんどん値段つけて売りますよ。もう西野さんの真似ですけど、
そう、
もう、
まあ、マス西野さんのサービスだから、西野さんにきっとお金いくんじゃないですかね。
いや、でも西野さん、あ、でもさ、そのしおり書店をここでやってみたら、印書店だもんね。
あ、そうか、
印書店、もう印書店の真似、
じゃあしおり書店にしますか。
印書店の真似のしおり書店。ひどすぎる。でも、いや、ちゃんと、
あ、でも通販だと送料もかかるから、
マスノ書店で
販売すれば
やりますよ。僕今までマスノ書店で読んだ本をあげるイベントやってたんだけど、で投げ銭もらってたんだけど、これからは値段つけましょう。
そうしましょう。
もうそういう なんで今までやんなかったんだっていうサービスがいっぱい載ってるの。
ねえ、あの本作るやつもね、もう
本作るやつも、そう、これもこのサービス利用したいよね。あ、そうそう、これもそうだ。なんかさ、なん
ていや、サマーブレーカー作んなきゃって思いました
よ。なんでサービスだったっけこれ。
それもね、あの後ろの方ですよね。
そう、いや、このオンデマンド出版にするのかな、この。
そう、あ、でもクラウドファウンディングで100人いたら出すみたいなこと言ってなかったですか。おとぎ書店です。
おとぎ書店だ。でもさ、これさ、真似してもいいって言ってたよね、西野さんね。
あ、言ってましたっけ。
マスオ書店も出版社やるべきなのかな。ね、あ、ただこの仕組み難しいから、やっぱりこれはそのあの西野さんの書店で出した方がいいかもしれない。
サービスをこのままね、あのここにで使わせてもらいたいですよ。
本当にね。いや、なんか僕だからさ、印書店もさ、ブックオフに組んでる僕としては嫌だったんだけど、でもやっぱしこうやるべきかもね。
そうですね、
もうね、すっかりね、洗脳されてしまいましたよ。
あ、いや、もうできることはやりたいですよ、うん、この本で。
あ、やってみてダメならいいんだもんね、それでね。
そうそう、もう批判されたらなるほどっつってね、
そう、
そ、ね、やめますみたいな。
この本に老人力って出てくるじゃないですか、はい、で老人力ってさ、老人力って言葉昔流行語になったの覚えてます？
覚えてますよ。あの石原慎太郎とかが言ってたんじゃなかったでしたっけ？
あのね、世間は誤解してるんだけど、はあ、老人パワーって意味じゃないの。
は
あ、明石家源平さん関係の方たちが入らせた言葉で、
は
あ、老人力っていうのは年を取って弱まっていく。で、
はい、
こだわりがなくなったりして緩くなることを老人力っていうのね。
あ、もうゆるゆるです。
そのおかげで今まで肩の力が入ってた絵がリラックスした感じになるとか、
うん、
そういうことの良さを老人力と呼んだの。
へー。
で、この西野さんは多分それ踏まえてないんですよ。
なるほど。
踏まえてないんだけど、老人しか持ち合わせてない能力、老人力について書いてて、ほぼ近いところを見てますよね、これの本で。
へ、
つまり老人は許される力が大きいから、
書いてましたね、
うん、老人おばあちゃんとかに見せ番してもらったりするといいんじゃないかっていう、うん、
あ、店員が働き出す、あ、お客が働き出すみたいな。そうそう、
お客がおばあちゃんをフォローしてでもこれもさ、結果的には老人力っていう言葉の元の意味に合ってて、つまり老人パワーっていうんじゃないの。老人なのにまだパワーあるぞっていうのは大間違いな解釈で、正しい老人力っていうのは筋肉が衰えたりとかしながら弱まっていったことが実はプラスになってますよっていう解釈の、はい、頭のいい解釈なんですよ。確かにあるじゃないですか、自分が若い時には恥ずかしくてできなかったことが、おじさんになってできるようになったとかさ、そういうことのこうプラスに捉えようって考え方だから、まあ、だからこの西野さんは老人力の再発明というか、
はい、
あの車輪の再発明って言葉があるんですけど、多分元の流行語とかあんまり知らずに書いたんだと思う、
うん、
で、うん、本の出版社の方も元の意味知ってたと思うんだけど、
うん、
そのことは注釈にも載ってないからスルーしたんだと思うんだよね。原稿者がまさかその元の老人力を知らないはずないからさ、
うん、
絶対光悦さんがこれは赤瀬川源平さんの老人力と同じ意味ですかとかって鉛筆でこう質問を書くんですよ。多分それ消してますね、西野さんは。
無視してる。
無視してる。
ああ、まあ、
正しい無視だと思います。
そうですね。
いや、もうね、そう、一個一個言ってるとさ、全部話しちゃうから、
うん、
あの失礼だからここら辺にしときますけど、
あ、
ちなみにここに今映ってる肌触りの尾辻勝彦さんが、
はい、
赤瀬川源平さんの別名義。
あ、そうなんだ。
この人がアート関係のことをするときに赤瀬川源平って名前になって、
はあ、
その赤瀬川源平って名前でどんな千円札を模造したりとか、あと超芸術トマソンっていう今ちょっとこう、フィギュアになったりしてる概念があるんですけど、それも提唱したりとか、さまざまな活動をしてきた人なんですけど、その人の小説、はい、芥川賞を取った時のペンネームがこれで、肌触りはデビュー作。
そうなんですね、
ペンネームを変えてデビューした最初の本ですけど、あの本当に目に虫が入っただけで短編小説で1個書いてたりとか、もう小泉さんに読んでもらったら絶対小泉さんの書くものが変わると思ってて、
それは楽しみです。
もう自分では読んでたけど、わざわざ小泉さんに差し上げたくて買ってきました。
買ってくれましたか。
そうですよ
じゃあまたあの増野さん、
しるし書店に、
しおり書店で、パクリの
パクリのしおり書店でね、
しおり書店で、じゃあ僕が読んだマスノさんと僕でサインをして販売します、
はい、
いいのかなこんな商売。
いやでもそれはちょっと西野さんに言いますよ、僕ちゃんと面識あるんだし。
そうですね。あ、いや、なんか古書店、古物商なんとかみたいな。
あのね仕入れた時はだあのダメなのね。あの古物商って、
はい、
古本市場で売り買いするときには あのちゃんと資格がいるんだけど、自分で買った本とか売るのは別に大丈夫なの。
あ、そうなんですね、うん、
そう。あ、だからそのちょっとこれから僕が買った本とかは友人の本とかでもそうやって印つけたり出典つけたりして売っちゃうかもしれませんけど、
はい、
もうそういうふうに決めましたので、
じゃあ
ご容赦ください。
あの増野さんに本をあげた人は売られるつもりであげてください。
だけどちゃんと読んだ上で、その魅力は伝えるようにするし、例えば僕短歌の本は基本的にあの写真を撮って、いいと思う短歌写真撮ってあげちゃうのね、
はい、
だから申し訳ないけど僕の増野書店にはあまり短歌の本は残っていません、
はい、
もし残ってたらものすごく好きな本かまだ人にあげる前かです、
はい、
ということで、今日だからその僕が一番ショックだった部分のページ数は言えませんでしたけど、
はい、
読めば絶対気づくはず。あの僕のクラウドファンディングを知っていて、しかも西野さんの本を読んだらここか増野さんが言ったらここか気の毒でいいかわいそうにってみんなあ増野さんは嫌だっただろうなと思うと思うぐらい、もうそのもの僕がやるしかないぐらいのいい、アイデアが、もうやればよかったんですよ。タイムマシンがあったら教えるもんこの方法を。ただまあ僕も成功はしたんだけど、うん、この方法やったらね何十倍も何十倍大げさかな、でも倍以上は絶対にもっとですよ、何倍も支援者の数が増えたはずなんですよ。
へ
ー、そう、今そのね写真のページは出てきたんだけど何ページかがわからないです、
うん、
いやもう
それを、ま、そのページを読んで涙をしてしまったと。
いやもうね朝方のファミレスで読んだ時になんでこれをね、だから僕西野さんともっと早く知り合っとけば、相談できたかもしれないんだけど。
それはあのクラウドファンディングの会社の人は知らないことなんですか。
いやあのね僕の担当者の方がね、
はい、
新しく加わったスタッフで出版社には詳しかったの。
はは
だからもしも西野さんの担当の方が偶然僕の担当になってくださってたら、
はい、
この話聞けたかもしれないんだけど、まあ、それはご縁だから
ね、
その出版社の方だったおかげで助かったこともいっぱいあるから、もうしょうがないんだけど、
はい、
あとこの考えは本当に考え詰めれば頭の人なら気づくはずな
はい、
ことなのかもしれないんだけど、やっぱ数学的な頭の下があると思う。西野さん、あの脚本家の人が言ってたんですけど、あのほら、ロングバケーション書いた脚本家誰だっけ。
誰でしょうね、全然わかんないです、ね、
あの人があのインタビューした時におっしゃってたんですね、
はい、
あのもうこういう名詞出てこないな、ちょっと今検索しますね。ロングバケーション、
ロングバケーションは、トレンディードラマでキムタクが出てたやつですよね。
そうそう、ロングバケーションはね北川恵理子さんだ。
あ、有名な人ですね。
北川恵理子さんにスパでインタビューしたことがあって、あのスパのドラマ脚本家特集の取材を全部したんですけど、その時に伺った話でね、あのルービックキューブってあるじゃないですか、
はい、
ルービックキューブをうまくはめられるようなああいう数学的な才能がないと脚本が書けないとおっしゃってたの。
へー、
でそれは多分時間の長さとか、あのいろんな人物の出入りを描かなきゃならないからだと思うんだけど、
なるほど、
西野さんはだからそういう能力がすごくある人だと思った。あのだから多分ね、あの分かんないけどルービックキューブ的な頭の構造でものを考えてるんですよ、でだから僕はそこまでそういう頭がないから、
うん、
本当はこれに思えたなきゃいけなかったんですけど、
うん、
やっぱ考え詰めなかったところはもうやっぱ怠けてたと言われたらもう黙るしかないですね。
あの作りなんかね、作品を売らないクリエイターは育児放棄だって言ってましたよね。もう耳が痛い。
いや僕は普通の物書きにしてはやってきた方だと思うけど、
うん、やっぱ
甘かった甘かった&くじけすぎた、
あ
なんか僕くじけやすいんですよ。だから
ただ俺はやっぱ好きじゃないって思って無理だって思って
僕はつい仲間を失ったこともあるしね、いまだに仲いいけどやっぱこう一緒に店やってダメになったこともあるし、あのそれこそあの人間関係がギクシャクしたこともあるから、やっぱり萎縮してっちゃったんですよ。自分のやり方はダメなのかなって、でもなんか貫けばよかった。どっちにしても離婚したんだしねえ、西野さんはそういう意味では結婚したら大変かも。
そうですね、
こういう考えで家庭を築くと、分かんない、 西野さんを愛してる人となら大丈夫なのかな、
うん、
西野さんのこの考え方を心から愛してる人なら大丈夫かもしれないけど、僕の場合はダメだったんですよ。でそういや今日はたまたま一冊しか読めなかったからこの本の話になっちゃったけど、
はい、
まあでもいい本読みましたね。
そうですね、いや、うん、声をかけるもね素晴らしいですので、そ
うそう、もう一冊は声をかけるっていう本で、それはちょっとまだ僕読み始めたばっかしなので、
さあ初めの本しか読んでないんですか。
そうですで
最初から面白くないですか。
ね、面白いですけど、自分があまりねそういうナンパとかに興味ないからかな。
あ、
ただまだわかんない、あの文章いいですよね。
そうなんですよ、うん、
あそれで次回はだからその声をかけるって小説ともう一冊読まなきゃいけないんですけど、
そうですね、いつもフィクションとノンフィクションを一冊ずつなので、もう一冊ノンフィクション何か、
それで僕が今読みかけの本でね、
はい、
あのデザインの仕事っていう本なんですけど、
は
あ、よりゆち文平さんっていう、僕自分のブックデザインもお願いしたことある人なんですけど、変わった人なんですよ。でこの人が聞き書きでまとめた本で、デザインの仕事っていう本で、とっても理屈っぽいの、あのほら大人タバコ講座ってあるじゃないですか。
大人タバコ講座、
タバコの宣伝でさ、知らないですか、大人タバコ。
はい、わかんないですね。
大人タバコ養成講座。
へー、ああなんか見たことありますね。駅と電車に貼ってあるやつじゃないですか。
電車に貼ってあるやつも同じ人。
はあ、
電車に貼ってあるやつは家でこれとかほら、
はあはあ、
タバコを持つ手は子供の顔の高さだったっていうやつとか、
は
あ
は
あ、あのほら R25 っていうフリーペーパー覚えてません？これ家でやろうシリーズ。
あ、僕ね一回表紙の仕事させてもらったことありますよ。
本当に。
ただあれ関東で配布してるやつですよね。新潟手に入んないんですよね。
僕の本だとあのもう頬杖をついてもいいですかっていう本のブックデザインをお願いしてて、あと歩き方が正しくないって本の絵だけイラストだけお願いしてるんですよ。ヨリジュさんイラストレーターでもあるんですよ。
はははは
でこの人の本で理屈っぽいことがずっと語られてるんですけど、ちょっと面白いことも書いてあるで、ちょっとこれ仕事全般に関係ある本なんで、はい、小泉さんにも読んでほしいと思っています。
わかりました、読みます。講談社1300円ですね、
はい、講談社の本で、木村俊介さんっておっしゃるのかな、聞き書きのライターさんが、木村俊介さんって言って、もともと糸井重里さんのところにいて、
はい、
ほぼ日の仕事をしてた方が独立して、漫画編集者ってインタビュー本とか出してますね、
はい、
フィルムアート社から。
へ
で、その人が聞き書きしたもので、よりず文平さんがグラフィックデザイナーで、自分でも本書いてて、うん心っていう本とか、
はい、
いろいろ出してて、ブックデザイナーでもありつつ、イラストレーターでもある、広告の仕事もしてるって人なんですけど、
はい、
まあ、でもなんかね味わいはちょっと不思議な文学みたいなとこもあるし、インタビューをまとめたものなんですけど、なんて理屈っぽい人なんだって会うとニコニコしたいい方なんですけどね。
理屈っぽいの好きですよ。
ちょっとあのこれ読んでみてほしいです。
わかりました。
ということで、
はい、
今日本当は雑談いっぱいしたかったんですけど、もうちょっと話してもいいですか。
あ、僕最近読んだ本の話がしたかったんですよ。
あ、いいですよ、どうぞどうぞ。まだ54分だ。
竹宮恵子さんの少年の名はシルベールって読みました。
あ、それって竹宮恵子さんの解雇本ですか。
解雇本なんですよ。
それは読んでないです、ね、
それがですね、僕が好きで聞いてる東京ポッドキャストでサンキュー達夫さんが本の紹介コーナーで進めてらっしゃって、はい、すっごい面白そうに語ってらっしゃったから、
はい、
読んでみたんですよ。そしたら大泉サロンっていう少女漫画のその黎明期ですよね、
あの花の24年組、
そうですね、うん、竹宮恵子さんと萩尾本さんとその大泉に住んでらっしゃった2人の友達の増田さんっていう人が中心で、
はい、
そこに多くの少女漫画家や編集者が出入りするようになるんですよ、
うんうんうん、
でそこの部分がとにかくねこってり書かれてて、
うん、
で竹宮恵子さんもすごい才能なんですけど、萩尾本さんの才能にものすごい圧倒されてるんですよ。もう自己評価で言ってたら10対2ぐらいなんですよ。
あ、自分じゃない人たちの才能に圧倒されちゃう話なんですか。
もう影雄さんだけに圧倒されてるんですよ。
あ、
もうとにかく素晴らしいっつって、だけどもう逆立ちしてもかなわないみたいな、
うん、
もう出版社の待遇も違うんですよ
それはへこみますね。
だけど自分も素晴らしいって思わずにはいられないみたいな。でどんどん苦しくなっていくっていうのがね。
自分だってちゃんとやってるぞと。
そうで、それであの風と木の歌っていう名作が後に生まれるんですよ。
はい、
それに至るところとその葛藤がねもう絡み合って、で風の木の歌を読んでないから、あ読んでみようって思いました。
ちょっと読んでみましたよ。とってもエッチな漫画なんですよ。
あそうなんだ。
男同士のだからBLみたいなもんなんだけど、
BL の元祖みたいな言われてますよね。
なんか子供心にたまたま1話だけ雑誌で読んだんですけど、すごいいやらしくて、こんなエッチなものを読んじゃダメじゃないかと。なんかね少年だからちょっとこう中性的だからこう男の同士なんだけど、その多分普通の男性ストレートの男性でもちょっとやらしいもの見ちゃったと思うしかないようなやらしさですよ。なんてことを言うとファンの方に怒られそうですけど、でもそんな漫画ですよ。
で買おうとしたら十何巻あるんですよね。
なんかね複雑な構成なんですよね。あの、うん、あでも昔の少女漫画ってある意味とっても長くて根気がいるって言うんですよ、読むのに。
そう
でよくこれで連載ちゃんと続けさせてくれたなと思うような漫画もあって、3巻ぐらいまで面白くない、僕の好きなはみ出し子って漫画がそうなんですけど、
あそれも有名ですね。
3巻まではちょっとも面白くなくて僕にはでも4巻目ぐらいからすっごいどんどん面白くなって、最後は大傑作になって終わるんですよ。で今まで人生で3回読み返してるんですけど、
そんなに
3回とも驚くぐらい解釈が変わって、3回とも初めて読むぐらい感動したから、もう一回また読んでみようかと思うぐらい面白いんですけど、でもねとにかく昔の少女漫画はちょっと頭がこうかき乱されるような難しさがあるから、うんね、そういえば今バナナフィッシュっていうさ昔からそれこそ BL の元祖みたいな漫画が初めてアニメになるらしくて、あれは BL かどうかとか議論がされてるみたいじゃないですか。僕は実は昔あの本について書いたことがあるんです。
お
やおい漫画だと
思いっきり BL であると、
あの BL やおいってのは山なし落ちなし意味なしっていう、の略でやおいって言って、昔の BL のことをそう言ったんですけど、ただあの漫画は山も落ちも意味もあるんですよ。
そうですね。
だけども構造は BL 漫画だってことを町山富郎さんが編集やってた宝島三十の漫画紹介コラム連載の中で書いたことがあって、
だって僕も読みましたよ。男同士キスしてたじゃないですか。
ね、性愛は関係ないから BL じゃないっていうふうに三浦紫音さんおっしゃるんだけど、僕が思ったのはあの主人公のアシュっていうすごいかっこいい人が、エイジっていうごく普通の日本人の男の子を守る話なんだけど、恋愛と思わないとそこまで魅力感じるのがおかしいと思っちゃう、
だってすっごい献身的にね助けますもんね。
だからこれは恋愛と思えば納得だけど、そうじゃなかったらこんなのおかしいんじゃないかと思ってたの、
親切すぎると
思ってたんだけど、後にその僕のコメントを読んだせいかわからないし、作者の方が自分で考えたのかもしれないんだけど、スピンオフが書かれて、それ読むとああなるほどって分かるようになってるの。
そうなんだ。だからちゃんと理由があるんですか。
スピンオフを先に読むべきだって人がいるぐらいなんですけど、ただだけど構造はとっても BL なんですよ。でそのことを町山智博さんがね、あのクレバーな編集者だったから、誰もみんなが知ってる漫画を批判的に取り上げるか、みんなが知らない漫画を好意的に取り上げるか、どっちかにしてって言ったの。で僕はほぼみんなが知らない漫画を好意的に取り上げてきたんだけど、一つだけみんなが知ってる漫画を批判的に取り上げたのがバナナフィッシュ、
ヤオイであるって批判したんですか。
だから褒めたんだよ、逆説的に褒めたんだけど、すごく面白い、でもヤオイじゃないかっていう、多分誰も言わなかったことを言ったつもりなの自分では。あの多分あんまりそこに気づいてる人はいっぱいいたけど、触れちゃまずいと思ってたと思うんだよね。
そうか。
でだからそれ書いてで、まあ、当時はネットがなかったから炎上しなかったけど、僕そのことをあの作者の吉田明美さんにお目にかかった時言えなかったもん、
はあ、
実は僕あの高島三十の連載の時に一つだけ批判的に取り上げたのがバナナフィッシュなんですって言えないよね。
そうですね、
ちょっと僕昔だったら僕言ってたんですけど、萎縮してる僕としては、そこは言わないのが大人だなと思ったので、ご本人には言いませんでしたが、でももちろんそれ読んでもらえば分かるように褒めてるんですよ。あのすっごく面白い漫画だと、ただあのアッシュがエイジを なんか献身的になるのはどう見ても恋愛じゃないのって書きました。
はい。
でもスピンオフを読めば納得です。皆さんも読んでみましょう。あ、で今なんか評判になってるのは文庫本の、
はい、
文庫バージョンのバナナフィッシュの後書きを読むとネタバレがすごいから読まないでくれっていうツイートが今流行ってるんですけど、まあ、でもネタバレしても大丈夫なままですけどね。
まあよね、別にね、そのスピンオフで理由が分かって納得だ、よかったっていうのもあるけど、別に全部納得しなくたって面白いじゃないですか。
それは小泉さんが小泉さんだからですよ。一般の人は伏線とかが全部回収されて全部説明されないと失敗作だ、グダグダだって言うんですよ。
僕も作者だから思うけど、はい、全部わかるように書いてないですよ。
そうだけど僕もそうですよ。でも僕のショートソングなんて、終わり方がグダグダだとか、
自分でもなんだこれって思いながら書いてることだってあるし、
それは小泉さんが才能ある漫画家だからですよ。いや、一般の読者は何もかもの伏線が全て説明されると傑作だって言うんですよ。
だからね、映画解説とかもこれはこういう意味よ、これはこういう意味、全部に意味を求めるのもどうかなって思うんですよ。
だから松山智弘さんの映画解説はすごく面白いんだけど、みんながそれに引きずられてその解釈が一つの正解だと思っちゃう聞き手は、どうなんだろう。
だからね、作ってる時に単に雰囲気作りのために適当なものを入れることだってあるし、
それをさ意味付けたりするのはまた読む人のさ、あのなんかね、その解釈でいいんだけど、たださ、小泉さんはやっぱり自分がそういう小泉智弘だからですよ。
そうですか。
僕ショートソング書いた時に、結末がひどいとか、全然話が終わってないとかみんなに言われて、
でそれは僕もよく言われ
て、聞いてみたのね、一人の方に手紙メッセージで、
はい、
どこがどう足りてないと思いますかって聞いたら、その言ってきた返事が全て一切書く気がないとこだったの。だからその人が求めてる答えが、そこを書きたくなかったから書かなかったのにってとこだったのね。もう本当に呆れて、あ、もう一切後悔しない、あなたがいくら言ってもそこは書かないようにしてたとこですっていうふうに思っちゃいましたよ。だけど世間の人は違うんです。
そっか、
何もかもを説明してほしいんですよ。
なるほど。
だからすっごくこう、そこまで説明するのっていう話が多いんですよ、映画とか。
へえ。
でもそうするとみんな喜ぶんですよ。
そっちの方が売れるんですね。
伏線が回収されたって、伏線回収って意外と簡単ですよね。
そうですよね。後ろの方にもう一回出しゃいいだけですよ。そう、
本当ですよ皆さん。そこは伏線の回収ってね、実はたやすいよ本当。でもそうしないとみんな納得しないの。
は
あ。だからそのはっきり言うと知的レベルが下がるんですけど、伏線回収すると、でも一般的にはその方が優れた作品と言われがちです。
そうでしたか。
はい、まあ、ちょっと変な話になっちゃいましたけど、
はい、
そうそう、何ですか、そのもうちょっとタイトル言ってください。その本は
少年の名はシルベールですか。
それ正しいんですか。そので
正しいですよ。
出版社は、
出版社どこかな、青い、あの増野さんの、あの本にちょっと色が似てますよ。
それ、あ、本当だ、似てますね。この色、あの愛のことは申し方ないのに色ですね。
いや、すっごい面白かったんですよ。それで妻のお姉ちゃんが風と木の歌を持ってるらしいので借りようと思いました。
あ、出版社はね、小学館でしたね。
あ、小学館。
はい、2016年に出た本ですね。それはちょっと、まあ取れるかどうか別として、僕も気にしてみますね。
あ、じゃあ今度持ってきますよ。
またで
読みやすかったですよ。
そう、もうこれから私たちはね、どんどんどんどん印本を作ってね、はい、
そうですね、
はい、もう、お金を得ますよ。
しおり書店ですよ。
なんか考えてみたらさ、
はい、
このマネタイズのお金にする方法ってさ、もっとちゃんと考えないとさ、私も小泉さんもちょっとさ、お金じゃないところを満足させようとしちゃわない？いや、
あのね、お金をガツガツするのが恥ずかしいみたいな、そういう古い価値観にとらわれすぎてます。僕は、
僕もなんか迷ったらお金じゃないところ選んじゃうんだけど、ダメかもそれ。
あのね、物欲しそうにしてるのを悟られることに対する恐怖心が強くあるんですよ。
そうか、僕はね、なんかね、ある人にお金で本当に困ったことないからだって言われたことあるんだけど、
それもあるかも。
中流階級だったので、親は厳しくて NHK しか見せてくれなかったけど、その代わり欲しいものがあったら買ってくれたから、でもあんま欲しいものなかったんで、何も買わなかったんですけど、そういう意味でね、 貧乏もしてきましたけど、どっかで余裕があるんですよ、精神的に。
なるほど。
だからよく金ない金ないって言ってて本当にないんですけど、うん、財布に全然ない
と、まあ、ただお金がね、今月に100万円使っていいよってボンってあったら夢が広がるじゃないですか。
まあね、だからそう考えると、もう自分もいい年でなんだから、あと子供が金に困った時にあげなきゃいけないと思ってるから、そういう意味でもね、ちょっと稼がせてください。
そうですね、
はい、でこれから私はお金に関することばっかし言うようになるかもしれませんが、まあでも作るものに関してはね、妥協しないで作りたいと思ってますので、
はい。
まあ、でも西野さんは偉いな。
素晴らしかったですね。
うん、これは、まあ、わざと誤解招くような発言してることはあるんだけど、
うん、
言われてみたらこれは反論しにくいし、
いやもう頭が下がるばっかり、
うん、認めたくない人はいっぱいあると思いますけどね、
うんうんうん、
大手出版社の人とか書店さんとか、まあ、書店さんが最近炎上したのも知ってますけど、それもね多分わざとだから考えがあるはずですよ、
はい、
西野さんに言わせればね、
うん、
そういう意味でぜひまた皆さん読んでからの意見を聞かせてほしいですね。
そうですね。
で今日はでもあの雑談会だから本当はコメントとかも読むべきなんだけど、読んでいいですか。
どうぞどうぞ。まだ時間大丈夫ですか。ちょっと増野さんがねこの後忙しいんですよね。
まあそうだけど、まだ1時間ちょっとか。コメントが来ました。
はい、ありがとうございます。
はい、10月18日、
はい、
ほげほげさん、
ほげほげさん、
ちょっと待ってくださいね。今そのページに飛びますから。
はい。
なんか重いな。はい、読みます。10月18日ほげほげさん、
はい、
マズノさんは親によるテレビの視聴規制が厳しく、小泉さんも子供の頃テレビでドリフを見させてもらえなかった、
そうなんですよ、
とおっしゃってましたが、私の家もドリフ禁止で、
ああ一緒だ、
テレビのコンセント切られたりしましたうちの親は子供の頃駄菓子を買うことが禁止されていたそうで、
はあ、
将来子供ができたなら、将来子供ができたらそんなことは禁止しないようにしようと思っていたそうです。
へ
ー。実際私は親から駄菓子を買うことは禁止されませんでした。
なるほど。
しかし駄菓子禁止はドリフ禁止という形に変わって抑圧の連鎖になっている気がします
うん、でもね、抑圧は悪くないことですよ、子供って
ここに、まあね、そういえば以前に、
今だから言えるけど、
そういえば以前に増野さんが子供が将棋の世界で生きていくなんて言ったら反対したと思うとおっしゃったのをふと思い出しました、まあ、その通りで、多分僕ね、子供が将棋の世界で生きていくっていうのは少なくとも高校卒業してからにしたらって言ったと思う。
うん、俺も言っちゃう。
でもそこは今の育ててる元奥さんがそういう判断して彼が頑張ってることは心から応援しているし、
うん、
今の時代だから別に学歴とかじゃないとこでやっていく方法も、
うん、
将棋の世界って潰しきかなくてまだ奨励会だから、
うん、
これからプロになるなんてすごく難しいと思うけども、なんか本当にそこは応援したいと思いますね。なので本当に、
ね、うん、応援するしかないですよね。
そのためにもね、お金を残そうと思っています。
はあ、
あとは僕の著作権で彼が少しは、でもあんまり著作権で潤った2世とかダメな子になっちゃうんですよね。
なるほど。
ある人のことを思い出しながら言ってるんですけど、うん、
ただね、抑圧はね、むしろ僕はドリフに普通に見てる人以上に興味が湧いてしまったので。
おっしゃる通りですよ。僕もそうだもん。だって僕悪ユーさんにインタビューしたんだけど、それはピンクレディとキャンディーズの区別がつかなかったから、とってもそういう思いがあったからだし、漫画のことをレビューしてたのも、親が漫画を買っちゃダメっていう人だったから漫画への思いが強くて、20歳過ぎて読み始めたから、大人になってから読んだことが僕の中での漫画紹介の武器になってるんですよ。子供時代の思い出が全くない、
は
あ、っていう、そういう意味ではね、どう抑圧してもいろんな出方するから、
うん、むしろ俺はそれでそういうね、お笑いとかに関する関心が強くなりすぎて、親は意図しと逆の効果を踏んでしまった。
僕なんてお笑い芸人目指したんですよドリフ見なかったからだいたい僕、北野武さんだってビートたけしのイメージはなくて、本当に最初から映画監督として知ってるし、本当にその同世代の人と話してても、
うん、
本当帰国しようみたいな感じなんですよ。
記憶が共有できない寂しさはありますけどね。
ありますけどね。でもそこは 自分の物書きとしては武器になってると思うから、そうなので、あんまりそのことに関してはもう親を恨んでません、まあ、
よしあしですよ、
よしあし。よくだからさ、そんなことしたら子供かわいそうって言う人いるけどさ、うん、そういう
例えば、うん、私は親に反対されたから漫画家を諦めたとかいう人がいるじゃないですか、うんうん、それはもうあんたのせいだよとしか言えないもん、ね、
それはさ、親が漫画を嫌ってたから私は漫画家になったって人もいるわけですよ、
うん、俺なんて親にそんな許諾を得ようなんて1ミリも思わなかったもん。
そう、そういうふうにさ、それはあれだよね、ほら嫌われる勇気とかのさ、なんだっけ、アドレ
よくわかんないです、
ね、ちょっと待って、嫌われる、
はい、
勇気っていう本がちょっとヒットして、アドラーだ、アドラー心学っていうのでね、トラウマっていうものはないんだっていう考えなんだけど、そのアドラーさんは、それはさ、どんな理屈も言えるわけよ。ピンクエディを見なかったせいでこうなった、はい、でもさ、ピンクエディを見なかったせいで悪意さんにインタビューすることもあるんだから、その何かのせいで何かができなくなることもあれば、何かのせいで何かをすることもあるから、
はい、
どうとでも言えるんだよね。
そうですね。
なので、その僕一番思うのはさ、そんなことじゃ子供がかわいそうっていうことあるけどさ、それはもうそういうこと言ってる人って親に憎しみを持ってて、自分は親のせいでこんなになっちゃったっていうね、親のせいにしてる人なの。
当事者にしか分からないことがないっていうのを想像を巡らさないんですかね、
いやだから被害者意識できてる人はそういうふうに、人の子供のことを勝手にね、こんな世で気の毒っていう人は、それは確かに親がさ、連続殺人犯だった人の子供はね、なんだドラマドキュメンタリーやってましたけど、
前半見ました、
それは確かにちょっと言葉に詰まりますけど、
そうですね、
そうじゃないレベルのことだったら、その後の人生は自分でいくらでも解釈だと思うから、そういうことが嫌われる勇気にはきっと書いてあるんですけど、僕は全部読んだのにまだ分かりません。
そうなんだ。
ちっとも嫌われる勇気のもともと持ってるし、嫌われる勇気でもこのアドラーの教えはよく分かんないんですけど、トラウマもあるような気もしますけど、でもただそのこうこうこうだからできなかったっていうのは、西野さんに言わせればやっぱし怠けてますよね。
そうですね、
こうこうこうでもやればいいんだし、やって失敗すればいいんですよね、ということを考えましたよ。
そうですね。
で、僕は本来はもっと失敗できると思ってるので、ちょっともう49ですけど、
はい、
また芸人活動とかは無理ですけど、物書きの仕事でもいろいろやってみようと思っています。あと僕今不動産の仕事をちょっと手伝おうと思ってて、友達のそうそう、だから不動産関係の方の知り合いを増やしたいですね。このラジオでも何時かと僕不動産の本を紹介してるじゃないですか、なんでちょっと真剣にね、不動産巡りを、不動産巡りしてきましたよ僕。
へー
三鷹天明判定住宅っていうの。
何ですか？
これはアーティストのね、
はい、
超有名な建築家であるアーティストの人が作ったんですよ、
はい、
今名前がたくさん出てこなくて焦っている私ですけど、もう亡くなっちゃったばっかしなんですけど、荒川修作さんっていう美術家建築家の人が、この人ね、自分は知らないような気がするみたいなこと言ってた、ちょっとクレイジーな人なんですけど、こんな変わった建物、
ああすごい、
なんかこういう
未来建築みたいな、レトロフューチャーみたいな感じ。
三鷹で今この物件が、部屋が空いてるらしくて、ほらこんな、まあ皆さんは、
ね、
ネットで探してみてほしいんですけど、とにかく部屋がすごい変わってるの。
宇宙船の中みたい。
めちゃめちゃ落ち着くんですけど。
そうなんだ。
まあ、ちょっと家賃がね、
うん、
三鷹からも、武蔵境からも吉祥寺からもちょっとずつ遠いんですけど、とにかく建物は面白くて、で家賃がちょっと高いんで、19万ぐらい
したかな。うわ高い。
ただ
でも広いですね。
これね、3日間ぐらいショートステイするっていうプランもあったりとかして、
ははは、
まあ、アートなんで、
は
あ、アート作品の中で暮らすみたいな感じの考え方なんですよ。
そうです
ね。ちょっとね、トイレとかね、あとトイレがだから仕切りがないから、人がいると気を使ったりとか、あとお風呂がシャワーしかないとか、床がコンクリートのなんか土間みたいになってて、ほらデコボコしてんの。
へえ、本当だ。
あと本当に上からいろんなものがぶら下がってたりとか、まあ落ち着くし面白い
原色でね、とってもカラフルなんですよ
ね。なんかね、いろんなカプセルみたいなものがあちこちになるような感じで、原色なのに落ち着くし、すごい面白いと思って、なんかみんなでシェアしたら面白いと思ったんだけど、
そうですね、楽しそうですね。
ちょっとね、現実的には今は難しいかな。ただちょっと興味ある方はね、僕この代表者の方とも話し込んできちゃったんですけど、昔穂坂和さんって作家が、
はい、
この建物ができた頃に見学に行くって会をやったことがあって、僕行かずだったんですけど、体調を崩したかなんかで急にドタキャンしたことがあるんですよ。でそのことをね、このスタッフの方に言ったらね、ある作家の方と一緒に見るはずだったんですって言ったらね、もしかして穂坂和さんですかってすぐ言ったから、多分印象的な出来事だったと思うんですよ。で、あと谷川俊太郎さんとか僕とも交流がある方たちともすごいこう縁の深かった人なんで、この荒川周作さんって、
はあ、
で、まあ面白いな、ここに暮らせたら多分書く仕事とかにはすごい向いてるっていうか、こもりきりでやる仕事で、人とそんなに打ち合わせとかしなくていいような人が、
はい、
何人か集まって暮らしたりするにはいいのかもしれない。仕事したりとか。
まあでも人がいると仕事しづらいな。
あ、そうか、小泉さんソフトなのか。だからそういうのが平気な人には、
そうですね。
キャンプファイヤーのみたいな会社の人とかは、いいんじゃないかな。
そうですね。
まあとにかく床がデコボコしてるのはね、大人の土踏まずと子供の土踏まずに合わせてあるんだって。だから歩くとすごい気持ちいいの。コンクリートなんだけど。
でも訪ねてみたいですね。
すごい楽しかったよ。なんかあとはしごとかもあったりとか、
いいですね。
ハンモックみたいなのもあったりとか、なんかこうほら、エマニュエル夫人の椅子ってあるじゃない、
うんうん、
あれみたいのがあったりとかすんの。
全裸で座らないといけないですよ。
畳が丸いのほら、
本当だ、
丸い畳の部屋があったりして、これは座ると自動的に丸くみんなが円座になっちゃうっていう、円座で合ってる、車座になっちゃうっていう、
はい、
あの部屋なの。あと本当斜めってる、あの丸くてカプセルみたいな部屋もあるし、まあこれは子供が喜ぶよね。
そうですね、
いやちょっとね、このことはちょっと何かブログに書くかもしれないんですけど、僕だから住宅に関するブログを書こうかなと、始めようかなと思ってて、どこで書くと面白いのかな。で、あの不動産情報のブログってあるらしいんだけど、そうじゃないとこで書いてみたいんだよね。僕みたいな縁がなかった人が不動産に興味持って人の仕事を手伝うみたいなことのドキュメンタリーにしてみたいので、別に雑誌連載でもいいですから、もし私に仕事を振ろうと思う人はご一報くださいね。その友人がちょっと資金がある人なので、それで不動産業務をやっていくので、ちょっと手伝おうと思っています。
なるほど、
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりまし
ょうか。この辺でいいかな。はい、で他にもコメントいただいてるんですけど、
なんかありますか。
でもまあそれはあのツイッターなので、
はい、
そんなに紹介、まあこなりみさとさんっていう人が10月1日に、本と雑談ラジオでも言ってたけど、
はい、
本当に風呂に使うのって大事
って言ってましたっけ、
っていう風に、いろんな発火油とかそういうのを紹介してくださってますね。
そっか、うちの子は入浴剤を選ぶのが好きですよ、は
い、なるほど。あと西野さんについてのコメントも、プレイザホープさんっていう方が書いてるので、
はい、
これを紹介して最後にしましょうか、
はい、
10月18日増野浩一さんがキングコング西野さんぐらい人気のある人だからできることだと本と雑談ラジオで話していて半分同感。やはり芸能人だからこそのデタラメと信頼だと思うし、
うん、
西野さんが積み上げてきたものは一握りの才能に移された信頼だとも思う、
うん、
でもだからこそ面白いんじゃないかと半分思ってるって言うんだけど、うん、
まあ、西野さんはね、クラウドファンディングは芸能人こそ失敗しやすいって言ってる。
それもそうだよね。
そう、
確かにそう、それもすごい説得力あったね。
そう、
人気がでテレビとか出てる人がやっても失敗するんだと、
うん、
で自分は一見嫌われ者に見えるけども信頼はされてる。なぜならば 嫌なものは嫌だ、好きなものは好きだっていうふうにはっきり嘘をつかずに生きてきたから、うんうん、そこの信頼があるっていうのは本当だよね。
好感度と信頼は違う。
違うと。そこはでも実は私たちもそれに近くない？
そうですね。
嫌なものは嫌って言いすぎて敵を増やすタイプじゃない？
僕は結構ね、いくらかつまんなくても知り合いのは褒めますよ。
あ、本当？僕は褒めない。僕は、ちゃんとつまんないときには言葉を選ぶけど言うから、そういう意味では
僕は信頼を失いつつありますよ、う
ん、なんか西野さんに近づけるかもしれないから、本当にそう。
これから正直にしようかな。でも友達なくしたくないな。
でも言い方だよ僕だからあるものがダメなときには、いや前のなんとかって作品が好きだったよとか、そういうふうに言うにしてる。
なるほど。
どうしても自分は地方が好きだから、今回のはでもそういうふうに。
マスターさん、言い回しがうまいから。
うん。まあ、歌人ですから。
習います。
いや、でも本当に心から言ってて、嘘はつかないようにしてるので、カチンとくる人も多いかもしれませんけど、
はい、
だけど心から僕が進めてるときは本当に進めてるので、これだってこの番組だって意外と正直じゃない
ですか。そうですね、
うん。そういう意味では、この番組はもっとマネタイズすべきだね。
そうしましょう。
うん。ということで、はい、他にもいろいろいただいてますけど、またにします。
はい、
どうもありがとうございました。ではでは、
さよなら。
さよなら。